こんにちは、税理士の西村です。今回は法則の5番目、アルバイトに大切な仕事を任せる自信はありますか、です。今までの法則1から4は、経営者のやるべきこと、ビジョン、時間管理、お金の管理といった経営者としての考え方や行動にフォーカスしたものでした。この法則5とこの後の法則6は、フランチャイズビジネスをする上で欠かせない仲間である従業員とフランチャイズ本部との関係の考え方にフォーカスしています。このうちこの法則5は、従業員との関係について考えてみたいと思います。ホームページにも書きました。うちの従業員は自分で考えて仕事をしないのが悩みなんだよと言われる方ほど、大切な仕事を従業員に任せきれていないことが多いのではないでしょうか。まず、大切な仕事とは何でしょうか。もちろん、大切でない仕事はそもそもやる必要がありませんので、いろいろな定義が考えられると思いますが、ここでは頭で考えてする仕事とイメージしたいと思います。ですから、発注や従業員のシフトを組むことなどは大切な仕事ですが、ここではマニュアル化されている掃除などが頭を使って考えてする仕事なのか、単なる作業なのかを考えてみたいと思います。フランチャイズビジネスではマニュアル化ということがよく言われます。マニュアルに従って、この掃除道具を使って、このやり方で掃除をするといったことは、いわゆる作業であり、頭を使っていないと思われます。一方、例えばお客様がいつ来店されても綺麗な状態を維持するという目的を達成するために、このマニュアルに従って掃除をしている場合は、このマニュアルに従うことでこの目的が達成できるかどうかを考えることになりますので、大切な仕事になります。この違いは、目的と手段を理解しているかどうかということです。特にフランチャイズビジネスでは多くのことがマニュアル化されているため、その作業内容だけを伝えてしまいがちですが、その作業内容が目的を達成するためのもので、その手段としてそのマニュアルがあるということを従業員に理解してもらうことが出発点として大切です。そうすることにより、もっとお店に合った良い方法があるのではないかといったような提案が生まれてくる可能性が高くなります。船井総研の創業者船井幸夫氏は、人は自分が計画とか提案に参加した時の方が、参加しなかった時の数倍もの実行能力を発揮するとおっしゃっています。例えば、小学校中学校の仲間と久しぶりに旅行に行くことを想像してみてください。自分自身が計画から携わってみんなに提案する側にいる時と、すでにプランも参加費も決まっているものに誘われて参加する場合と、どちらがモチベーションが上がりますか？もちろん計画から携わっている時ですよね。これと同じで、従業員も自ら提案したことの方が実行力も高いし、当然満足感も高いということです。ただ、実際の仕事上で注意すべきことは、その提案のほとんどが採用されるという安心感を作り出すということです。従業員さんの立場で最初に提案することは勇気がいります。勇気を出して提案したのに、今はそんなことをするタイミングではないだろうとか、そんなことより掃除はもうやったのかなどと言われては、二度と提案しようとは思いません。では、何でも提案してくれていいよ、全部採用するからということができるでしょうか。おそらく収拾がつかなくなると思います。ここで大切になるのが、法則の2番目で説明した経営者のビジョンです。法則2で、ビジョンを明確にすると、明確なビジョンに共感した仲間が集まりやすくなるとお伝えしました。経営者のビジョンに共感した仲間であれば、そのビジョンに沿った提案が出てきやすいと思います。つまり、従業員を育てるために大切なことの一つ目は、経営者のビジョンを伝え、それに沿った従業員の提案を聞き、それを採用していくことです。そして、もう一つ大切なことを説明させていただきます。先ほど 小学校、中学校の仲間と久しぶりに旅行に行くことの例を挙げ、自分自身が計画に携わった方がモチベーションが上がるとお話をしました。さて、その旅行が定期的に行われるためには、次回も計画しようと思えることが必要ですよね。その時に、実は旅行の参加者は満足していないのではないかとか、他の人が企画した方が楽しいと思っていないだろうかなどという心配があっては、次にまた計画しようとは思えないですよね。そう思わずに次回も計画しようと思えるのは、旅行を計画してくれてありがとう、〇〇くんが幹事をしてくれたからうまくいったよと言われるからだと思います。つまり、人は他人から感謝、承認されることで自信を得て、次の行動へのモチベーションになるのです。ということは、従業員にも感謝すること、認めてあげることを意識していくことが大切になります。さて、ここまでで従業員教育をする上で大切なことを2つ説明させていただきました。1つ目に、経営者のビジョンを伝え、それに沿った従業員の提案を聞き採用していくこと。2つ目に、感謝すること、認めてあげることです。この2つを実践するために必ず必要なものがあります。それはこの2つを実践する場です。つまり、経営者のビジョンを伝える場、従業員の提案を聞く場、感謝し認めてあげる場です。この場は必ずしも職場でなくてもいいと考えています。つまり、ミーティングや懇親会でもいいですし、全員が見るノートでもいいですし、例えば LINE のグループのようなものでもいいと考えています。もちろん顔が見えることが大切ですので、定期的に顔を合わせる機会は必要かと思いますが、頻繁にそういった機会を作ることが難しい場合に、 SNS やメールなどを利用されるのも良いと思います。成功されている経営者はこの場作りに長けていると感じます。私もスーパーバイザー時代などを通じ、従業員の採用から育成に携わりましたので、従業員教育の奥深さ、難しさは承知しているつもりです。特にフランチャイズビジネスはマニュアル化がされています。しかも、ビジネスを開業した当時のオープニングスタッフは開店時に本部社員が教育した従業員であり、その後入ってきた従業員もそのオープニングスタッフが教えてきたということも少なくありません。その状態が続くと、経営者なのにその店の従業員の教育はほとんどしていないということになり、経営者であるオーナーさんの考えが従業員に浸透しにくいのです。その結果、マニュアル化された接客などが問題点としてクローズアップされているのだと思います。マニュアル化は決して悪いこととは思いませんが、経営者のビジョンや思いとともに、そのマニュアル化された仕事の目的を教え、そのマニュアルもみんなで良くしていくために改善していくものだという考え方が大切なのだと思います。先ほども申し上げた通り、従業員教育は奥深いもので、終わりがあるものではありません。ここで説明させていただいたことはほんのきっかけに過ぎないと思いますが、それぞれの経営者の方のビジョンに沿い、まさにそのビジョン、つまり理想的な状態を実現できるためのきっかけになっておりましたら嬉しく思います。以上で法則の5番目、アルバイトに大切な仕事を任せる自信はありますかを終わらせていただきます。皆様の事業の発展のお役に立てておりましたら幸いです。お聞きいただきましてありがとうございました。